創世記の一章、そして今日は6節からですね、見ていきたいと思います。6節からですね、前回が5節までの学びだったので6節からなんですけれども、おさらいをですね、したいと思います。はじめに神が天と地を創造されたということなんですけれども、最初の状態がこの2節が大事で、地が形がなく、あるいは暴漠としておりと書いてありますでしょうかね。暴漠としていて何もなかった、とあります。この形がないと何もないというところから、今日は形があり何もあるって言ったら変ですけれども、意味のあるその創造が始まるんですね。これが私たちにとってのこの世界がまずそうであったと同時に、私たちの命そのものがこの形がないというか混沌としている中、そして虚しい虚無って言ってもいいですね、虚しい中から神が新しい創造を始めてくださるわけなんですね。で、具体的には闇が水の上にあったと、大いなる水の上にあって、そして神の霊が動いておられる。で、この神の霊が動いておられるというところに、これから神がことを行われると、その創造の働きをされるという、帯同を聞くことができます。で、これも同じく私たちの命そのものであります。その暗闇の中にいた私たちが御霊の神聖によって、新しい誕生によって、やはり今さっき言ったように、このまず光が与えられ、そして形が与えられ、そして意味ある人生が与えられていくと、その型を見ることができるわけですね。そして1日目が光ができました。1日目は光でした。そして神様の創造にはパターン、順番がありました。まず言葉によって作られます。光をあれと言われます。そして光がありますですね。あるものとして固められるわけです。そして、神様の評価があります。神はその光をよしと見られたですね。ああよかったですね。こんな感じで、ね、よしと見られたっていうと、ああそうですかって感じですけども、ああよかったね、そういう感じです。そしてまたはこの良かったという言葉は善と訳すこともでき、神は善なる方ですけれども、善としてこのもの、全てのものは良かったんですね。善だったんです。そして次に区別を働かれる、区別する働きを行われる。光と闇を区別されたということです。つまり混沌としている状態、形のない状態において区別が行われていきます。これからどんどんどんどんそういう区別が行われていくんですね。実は贖いにおいて、救いにおいても区別が私たちには与えられています。この同じ区別という言葉が出エジプト記 のエジプトへの災いの中に出てきますけれども、イスラエルには災いが来なかったですね。神が区別して救いをそこに置いてくださったと、そのように書いてあるわけなんですけれども、で次に今度は名付けを与えられます。実はこれ3日目までなんですが、この光を昼と名付け、そして闇を夜と名付けられました。名付けるということによって、自分が支配する、自分が管理する、そのような意味合いができてくるわけですね。でこれを後で人に託されて、神が、そして動物に名前をつけるのは人の役目になっていくわけですけれども、これで1日が終わりました。夜があり昼があったとあります ですね。ですからユダヤ人は1日の始まりが夜だとみなしているわけですね。安息日の終わりというのが土曜日の夜で、安息日の始まりが金曜日の夜なんですね。日没から日没へと、この一日があったということもお話ししました。 でこれが1日目で、今度では2日目に入ります。ついで神は大空よ、水の間にあれ、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水とを区別された。するとそのようになった。神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり、朝があった。第2日。水が地の上にあるだけのような状態のところで、神がそこに大きな引き伸ばしたような、空間を作られた。大空を作られた。もともとの意味は引き伸ばすという意味があるんですが、で、引き伸ばして空間を作られたときに、下の方は、まあ後で海と名付けられるものとなっていくわけですが、上の方が、まあ、水蒸気ですね、まあ、雲であるとか。で実はですね、ノアの時代に洪水が起こるときに、まあ、天の水門が開かれたって書いてあります。相当の雨が降るわけなんですが、その、もっと多くの今よりもですね、この水が上にあったものと、まあ、考えられるわけです。だからかなり最初に作られた時の神様の作られたものと今私たちが見ている環境は、異なっているのではないかと思いますけれども、でこれを空と名付けております。で、まあ、ちょっと細かい話なんですが、大事な話なんですけれども、前も話したかな、天という言葉が聖書で使われて、神は天と地を作られたの。天は複数形になっているんですね。ヘブンズ、英語だと S がついています。ですから諸々の天という言葉も出てきますけれども、聖書の中に諸々の天をこう超えてイエス様がですね引き上げられたと。で、空がありますね。今ここに書いてあるように空があって、あと空中と呼ばれるものがあります。でこの空中というのは、まあこの権威とか権勢とか力とか支配者と、つまりこの堕落した天使たちが、まあ、他の天使たちもいると思うんですけども、堕落した天使たちがですね、そこにいるというその空間ですね。で、神の御座のところにも行くことはできるんですけども、地上に対しても影響力を及ぼすことのできるような、それ空中ですね、空中とも言われています。で、もう一つがですね、これが神の御座があるところでありますですね。それが天の御座とよく言われる神の御座がある。だから天と地が過ぎ去っても私の言葉は決して過ぎ去らないとイエス様が言われた時に、その天国の御座までが過ぎ去るわけではなくてですね、覚えてますか、黙示録の20章のところですね、千年王国が終わる時にですね、この地も天も跡形もなくなったと。でそこに白い大きな裁きの座が現れたってあるんですね。やっぱ座は残ってるんですよね。そこと、その今言った天、その空っていうのはもう違う種類のものなわけなんですね。ね、神様がなんかそこの空にいらっしゃるとかっていうのをお考えにならないようにしてくださいね。そういうことではない、種類が違う天におられるわけです。そしてですね、ここでですね、なんていうのかな、今こうじっくりと学んでいってるんですけれども、ぜひですね、この聖書を読まれる時っていうのが、このね、なんかこうリズム感を持ってこうもっとこうざっくりと読んでいくっていうのも必要なんですね。で特にこのヘブル語でこの読む人たちというのは、このイントネーションもつけてですね、こう読んでいくんですけれども、こう一つのドラマというか、この躍動している神様のこう心をですね見ていく必要があります。で何でそういうことを話しているかと言いますとですね、ここにですね、それは良かった、この良い、良しと見られたという言葉がないんですよね。でおそらくは神様はここだけ、この大空だけを作っていてもまだちょっとこう何て言うのかな、物足りないというか、 次にする3日目に作るものによってようやく良かったとこう言ってるんですね。この10節を見るとですね、海、乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれを良しとされたと。でここで良しとされてるから、だからまずこの大空を神がお作りになられた時にですね、ここまでを考えてこう作られていて、でそれで、まあ、一応こう第2日目は終わってるんですけれども、3日目のところに入ってですね、それで良しと見られたとこう言ってるような感じがしますですね。なんでこういうことが分かるんですかっていうふうに聞かれたら、もう一度話しますと、そのリズムを持って読んでいくんですね。このそこばっかりに注目するのではなくて、その続きも読んでみて、そしてその神様の流れですね、このお語りになっている流れっていうのを、こう書かれている言葉っていうと、どうしても私たちはですね、研究会のように読んできますよね、しかしですね、もともとこれは聞いていくものですですね。だからちょうど日曜学校の時の子どもたちにですね、教える時にですね、ここのこういう解釈がここのヘブル語はなんて言ったらですね、もう寝ちゃいますよね、あとは騒ぎ出しますよね。そういうふうに、でもむしろ大人よりもですね、この聖書の物語というのは子どもの方が明確に正確にですね、はっきりとその神様の知識を得ていくことができるわけなんですよね。でそれはなぜかって言ったら、そのまま物語を追ってってるからなんですね。でまあ、ちょっと長くなりましたけれども、でそこでですね、9節いきますよ。この3日目に入りますが、神は天の下の水は一ところに集まれ、乾いたところが現れよと仰せられた。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見てそれを良しとされた。ですから今水がこう区別されて分かれている状態だったんですよね。覚えてますか。この下の方は、まあ、いわゆる海の状態ですよね。そして上の方が水蒸気のようになっている状態でありますけれども、下の方の水が、まあ、一ところに集まりなさいとこう神様が命じられて、で乾いたところを陸と名付け、そして、その水のところを海と神様は名付けられたわけなんです。で名付けるという神様の働き、まあね、新しく赤ちゃんが生まれると名前をつけるわけですけれども、それだけではなくてですね、この私たちが、これは一体どういうことかなって、まだ言葉になっていないものをですね、こう名付けていくということは、この神様がこれをどのようにされているのかということをですね、この見ていく。例えばこの教会をですね、3年半前に始めたわけですけれども、名前をどうするかっていうですね。でその時にこうやはり神様に聞いてってですね、そして、この名付ける時にやはりここの神様の働きがどういうものかっていうことを、収めていくって言ったら変ですけれども、まあ、そのようになっていくわけですよね。で、まあ、そういうことでこの名付けることがあります。で、ここでですね、すごいなってこう思うんですね。呼ぶ記で学びましたが、地図ってほとんど普通変わらないですよね。よっぽどのことない限り変わらないです。地図のその海岸線ですよね。で、この前は3年前は東日本大震災で、この少しもう本当にこの海岸線を変えなければいけないほどね、三陸のところが変わったわけですけれども、まあ、それでもたかが知れているという、まあ、一大事なんですよね。少しでも変わると一大事になるわけですが、でそこで呼ぶ記の38章を見ますと、神がですね、こう言われたんですよね、ヨブにね。8節からなんですが、海が吹き出て体内から流れてた時、誰が戸でこれを閉じ込めたか。その時私は雲をその着物とし、黒雲をその睦月とした。 私はこれを区切って境を定め、貫抜きと塔を設けていった。ここまでは来てもよい、しかしこれ以上はいけない。あなたの高ぶる波はここでとどまれと。いや本当に不思議ですね。高ぶる波と言ってますね。あのように波が押し寄せてくる、けれども、こうもう完全にここで引き止められているかのように引き下がっていくわけで、いつも前に出ていくんですけど、また引き下がっていくというですね、その姿を表しているわけです。で今また戻りますと、この乾いたところを表せたわけなんです、ですね。まあ、ちなみに今のこの大陸というのはかなり大きな地殻変動を経た後にあるわけなんですね。まあ、けれども興味深いですよね。この日本であってもどうですか、このなんか中国大陸の方にくっついていたんじゃないのっていうような感じ、あるいはなんかこうなんか あの日本海のところで大きな火山が起こってこう分かれちゃったみたいなね、そういう形をしてますよね。でそしてあとよく言われるのはアフリカ大陸の、その、西側とアメリカ大陸のですね東側というのはもうこうがっちり合うような形を、まあ、しているとよく言われます。ですから、まあ、当初はおそらくこの本当に乾いたところが一つになっていた可能性はありますよね。そしてあとは海だけと、まあ、いう状態、まあ、それは本当にどういう感じか分からない。あとペレツというユダの息子の時に地が分かれたのであるという言葉があるんですけれども、まあ、その時に分かれたのかもしれないし、ということですが、で次行きましょうか。神が地は食物、種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせようと仰せられると、そのようになった。それで地は食物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれをよしとされた。こうして夕があり朝があった3日目。ですから神はこの3日目には2つの創造されているわけですね。その陸を作られた、海を作られたということと、プラスそれに加えて植物をお作りになられるわけですね。1日のうちにこう2つのものをお作りになるのは6日にも出てきます。6日目は動物とそして人でありますけれども、でここの陸においての植物と言いますけれども、この植物というのはこの具体的には草とか穀物で、そして次に出てくる種を生じる草というのがまあ野菜のようなものですよね。そしてこの実を結ぶというのが果樹のような果物というか、でこれらが強調されているのはどうですか。これ繰り返されているのが各々の種類に従ってというふうに繰り返されていますよね。そしてもう一つが種という手段によって自ら増えていくようにさせたわけです。でこの各々の種類の方を考えてみますとですね、今度は、5日目に出てくる空と海の生き物もにも出てくるし、6日目の陸上の動物にも出てくるし、出てくるんですね。ですから今いかがですか。各々の種類に従って生まれるわけですね。また植物もそうです。米を植えたら小麦粉が出てくることはありませんですね。いかがですか。リンゴを植えたらパイナップルが出てくることはありません。すごく簡単ですね。とても簡単です。で品種改良などによって、この違う種類であるかのようなものは出てきます。例えば犬であるとか雑種とかよく言われますし、あとはロバと馬の愛の子がラバですね、ありますけれども、でもそのいわゆる大きな分類としては決して次から次に他のところに行くことはないし、そのような、中間にあるような種類は種はないわけなんです。どうですか。今みんな同意できますよね。中間にあるような種っていうのはないですよね。チンパンジーと
なんだ人間の愛の子みたいなのはないですよね。いやそういう格好してる人いるって、それは違いますね。ちゃんとでもそれを言ってるのが進化論なんですね。進化論なんです。いや進化論正しいんじゃないですか。いやでもね、あれ不思議なんですけれども、なんかね魔法にかかったように信じちゃうんですが、あれはなんか信じ込まないとわからない理論ですね。起源というのは科学で証明できないんですよ。当時は、18世紀までかな、ちょっと忘れましたが、まではですね、この宇宙の始まりというのは、それは始まりなんてないよ、最初から今ここまでずっと続いてきてるんだよと言っていたんです。ビッグバンというのは、あの彼でさえ、アインシュタインでさえが宗教の領域だって言ったんです。しかしビッグバンは今はもう科学の領域になっています。そしてかつ、そのビッグバンですね、始めがあるわけですね。始めを教えているわけですが、始めに神が天と地を創造したと、むしろ聖書の記述に近づいているわけなんですね。で先ほどの話に戻りますけれども、その中間がいないということで、何とかしてダーウィンはその中間体のものを探そうと努力しました。そして、この南米の一番端っこ、南のところの島に、全く野蛮な、動物と全く変わらないように生きている、料理もしない、すっぱだかですね、そうやって生きている、動物のように生きている野蛮人がいたときにですね、これが一つの、私たちが言ういわゆる北京原人とか分かんないんですけれども、その中間種であるということを彼は言っていて、しかしそれを聞いたクリスチャンである人がですね、自分は違うと、これはそんなことはないと、後で出てきますが、神の形に作られているというふうに書いてますから、人はね中間ではないと。でそこで選挙に行ったんです。で言葉がないんです。しかしタブーがあったっていうんですね。タブーというのは何かの恐れがある、畏敬があるわけです、何らかの形で。そこに接点を見出して、そしてついにどんどんイエス様を信じていった。彼らは言葉がもともとないですから、英語を教えました。ダーウィンは英語ですからね、あそこイギリスですから。そして、その本人は死んでしまったんですけども、その後を継ぐ人が続けてそこで働きをし、そしてイギリスで、その彼らをイギリスに連れてって、英語で話す彼らをダーウィンの前で見せて、彼はダーウィンはもう信じられないということだったんです。あとでゆっくりじっくりとお話しします。神の形という尊さですね、今日はここがテーマになりますけれども、今学んでいるところは本当に私たちが生きている意味を与えるですね、決して、この今までの教育では習うことがなかった生きている意味を与える箇所になっていきますが、ということで中間種というものはない、それぞれ形区別があるということがとても大事になってきます。区別がある、秩序があるわけなんですね。でこれが例えばモーセの律法、後にですね申命記の中に面白い律法があったですね、ブドウ畑に2種類の種をまいてはいけないとか、または羊毛と亜麻布の糸を混ぜて織ってはいけないとかですね、この混ぜてはいけないというで、律法があり、区別される方であり、よく考えるとその種類だけではなくて男と女が区別がありですね、
このような秩序の中で神の創造の栄光を見ていくことができるわけなんです。で、今日はそれを、この、区別をなくしていこうとする動きがどんどんどんどん出てきているわけなんですね。例えば男と女が区別がないようにしていこうと、いうことですね。で、そして、もう一つは動物と人間でさえが区別がないように、していこうと、していくわけですけれども、これはもう本当に、逆行する働きですね。神様の秩序は良しと見られたのはこのようにして、区別ができた。で、形がこのようにして出来上がりました。で、ここまでできて、ちょうど何て言ったらいいかな、例えるとですね、家の枠組みができたような感じです。家の枠組みができてですね、今度は内装が必要ですよね。内装が今度4日目以降にあります。4日目以降を読むときにですね、これを対比してというか対応してですね、対応して読んでいくといいんですが、1日目と4日目を、4日目を読むときは1日目を考えていただければいいです。なぜかといったら、光るものができるんですけども、光がもうすでにできてるんですね、1日目に。で、次に、5日目が、この海と空の生き物ですけれども、大空が2日目にできました。まあ、3日目にね、海ができますけども、まあでも下の水っていうのはもうすでにできてますよね。で、そのような形で、この5日目とこの2日目が対応しているわけです。そして3日目と6日目が対応していて、陸の上に生き物ができると、これが6日目になるわけなんですよね。そして面白いことに、さっき話しましたが、3日目に2つの創造があるんですけども、6日目も2つの創造があるという、まあ、本当に先ほど言いましたように、こう流れというか、神様のストーリーには流れがあるんですね。では読んでいきましょう。14節。ついで神は、光るものは天の大空にあって、昼と海とを区別せ、海じゃないね、夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため年のために役立て。天の大空で光るものとなり、地上を照らせと仰せられた。するとそのようになった。それで神は2つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼をつかさどらせ、小さい方の光るものには夜をつかさどらせた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とをつかさどり、光と闇とを区別するようにされた。神はそれを見て、よしとされた。こうして夕があり、朝があった。第4日目と。4日目が光るものを神が置いてくださった。まあ、太陽ですね、昼ですと。で、夜ですと月ですよね。すでに光そのものは作られていたわけなんですが、神があえて光るものをお作りになられた理由というのが、月、日、年、あと、月、あとはなんだ、季節か。という印のために作られたってこういうんですよね。いかがでしょうか。私がカリフォルニアに住んでいた時に、ちょっとこうなんかメリハリがなくなってつらかったんですね。というのは、あそこは地中海性気候と同じで雨季と乾季しかなくてですね、春夏秋冬っていう区別がないんですよね。こう明確じゃないですか、日本は。春って言ったら、まず梅があって、そして桜があって、そして、散った後もとてもみずみずしい青のですね、葉っぱがあり、そして梅雨が来て初夏ですね、そして夏、セミがあってと鳴いてですね。で、これがですね、なんか区別がないんですよ。冬ってやだなって思ってたんです。私特に東北出身なので寒いのでね、
嫌だなって思ってたんですが、生温かいっていうのもね、これなんかねメリハリないんですよ。で、私たちはその季節というものによって、まあ、生活のリズムが与えられて、まあ、生きているというものを、まあ、教えられている。で、同じように当然ながら年がある、月がある、日があるわけなんです。で、後にユダヤ人の人たちは祭りを祝うように神様に命令されます。それが7つの祭りがありまして、杉越の祭りから始まってですね、あとは五旬節といって、5月か6月にあってですね、そして秋の祭りで狩猟の祭りというのがあります。10月9月ですね、まあ、その間にこういくつか細かいのがあるんですけれども、そして新月の祭りというのもあるんですね。太陰暦の方ですね、陽暦ではなくて陰暦の方ですね。その、月に従った一日、その時にも祭りを行い、そして7日に1回、つまり1週間に1回の安息日、土曜日ですけれども、それも守り、そのことによって神に礼拝を捧げる、神立ち止まることによって神様を思う時をこの与えられるわけなんです。で、このような形で神様を意識できるという利点があると同時にですね、実はここは不思議なことになるんですが、光があるのに太陽、月、星がないという状態が、実はこの1日目から3日目の状態であったし、そして黙示録の21章2章においてですね、この新しいエルサレム、一番最後に私たちが住むところはないんですね。ないんです。で、これによって私たちが何を言ってる、感じることができるかといったら、時間を超えているんです。時間そのものが神から与えられた被造物なんです。いや違うでしょって、時間は永遠だったでしょ。永遠じゃないんです。これも科学で証明されています。ね、相対性理論とかで、相対なんだよ、絶対じゃないんだよと。バックトゥーザフューチャーのあの世界がですね、あと浦島太郎の世界っていうのは、実はバックトゥーザフューチャーは分かんないけども、浦島太郎はですね、もう証明されてますよね。その宇宙船があってですね、このものすごいこの高速、光と同じようなスピードのものがあったらですね、戻ってきてもですね、みんなはもうなんか同じ年だった人がもうおじいちゃんおばあちゃんになってるんだけども、自分だけは若いとかですね、まあ、あるわけなんですよね。で、キリスト社はある意味で究極のバックトゥザフューチャーじゃなくて、間違って浦島太郎なんですよ。何かというとですね、その時間を超えた、あ、誰か開けてくださいか。はい、その時間を超えた永遠の中に私たちは、この移されたわけなんです。だから いかがでしょうかね。礼拝を捧げるっていう時にですね、私たちはいつも実は過去に行われたことをキリストがですね、思い起こす、そしてそれを今のものとして受け止めるということもしますし、ずっと先に起こることをですね、私たちは今起こっているかのように賛美をして永遠の中に入っているんです。例えばすべてのものは膝をかがめて、アガメン、イエスは主という、すべてのものが膝をかがめている、まさか今そこ自分たちしかかがめてないじゃないですか、礼拝してないじゃないですか。
ずっと先に起こることですよ。イエス様戻ってこられてからですね。その時に起こるんですけども、今のものとして崇めてるわけですね。このようにして揺るがぬ希望を持っています。天と地が過ぎ去ってもなおのこと残るこの神の国、御国をですね、私たちは思って生きているわけなんです。そして次20節に行きます。ついで神は、水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上、天の大空を飛べと仰せられた。それで神は海の居住とその種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物と、その種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれを良しとされた。神はまたそれらを祝福して仰せられた。産めよ増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。こうして夕があり朝があった第五日ですね。ここで神は創造したという言葉を21節で使いました。でこれが一節に出てきた創造したと同じ言葉、バラ、覚えてますか。前回の学びで2つのこの作るのヘブル語があるということですね、話しました。もう一つがですね、こうすでにあるものをこう作っていく、まあ、人間でもできるわけですね。この原料があってですね、これ作っていったら形あるものを作ることができるわけですよ。けれどもバラというのは無から有を創造するんです。でこれはどの科学者に聞いても不可能だと、できないと、この無から有っていうのはできないんだということを言うわけですけれども、でも無から有があるっていうのは現実なんです。まさにビッグバンの理論はそれを言って、無から有っていうのは現実なんですね。これはあるはずなんです。でも彼らはありえない、でもうここの時点で神を認めてるんですよね。でなかったらじゃあ一体その原因は何なのかということを彼らは説明ができないです。でこのことを神が行ってくださってます。この創造した、創造した、そしてですね、ここでの今までとの違いは、祝福したという言葉があります。見て、あ、いや、これよかったと言ったら、今度は祝福するんですね。豊かにしていく、このことをですね、神が行って、産めよ増えよ地に増えよと、海の水に満ちよと、バルクというヘブル語ですけれども、これを神が行ってくださった。だからご自分が作られたものを良しとして、そしてもう祝福するんですよ。私たちも祝福したい人いるじゃないですか。誕生日になったら祝福しますし、あとは何ですか、結婚式の時は祝福しますよね。神はご自分が作られたものを祝福されるんです。そしてこの祝福される言葉をですね、今度はですね、人を作られた時に今度すぐ出てきます。今から見るところで祝福するんですよ。そして人間がですね、増え広がって悪に傾いていってですね、で今度は水の裁きによって神がやり直しを与えられて、そして残されたノアの家族に対して、産めよ増えよ、またその中に入っていた動物に対して産めよ増えよと祝福されました。そしてその後に神はその民族がバラバラになってしまった、バビルの塔によってですね、そのせいでこの言葉がバラバラになって民族がどんどんどんどん分かれ出ていったところで、神は一人の人を選んで新たに民族を作り、その男に対して祝福を与えたんです。あなたは祝福となると、アブラハムですね。そしてそのアブラハムに対して、あなたによって全ての民族は祝福されると。だからアブラハムから出るものによって、今度はその民族にバラバラになった一つ一つの民族が祝福を受けるんだよ。そしてその子孫とは何か、ガラテヤ書に書いてます。キリストですって書いてあるんです。ガラテヤ書には、そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。ですから神様が もともと作られた時に行いたかったことがまさにキリストを信じるものにあって行われているんだよということなんです。なんかイエス様を信じるというといわゆる入信というイメージがありますよね。普通の生活をしているんだけれども、そこから新たに付け足して特別なことをする入信。しかし真実は逆です。脱会した人が多かったんですですね。神様の祝福を受けているにもかかわらず罪を犯して、そしてその祝福から出てって呪いの中にいねられたと。しかしキリストにあってこの祝福が返ってきたんですよね。これから新たに祝福を受けるんじゃないんですよ。元に戻ったって言ったらいいでしょうか。そうですね、ある姉妹がなんか元に戻るんだって言ってこの証をね、されたことを覚えてますけれども、もともと作られた神様の意図のところに戻ってくるんだということになるわけなんです。あともう一つですね、ここで指摘したいこと、この第5日目で指摘したいことは、海をの生き物を作られるときにあえてですね、海の居住という存在が出てくるんですよ。で、海の居住というものを追っていくと、ね、ここの同じヘブル語を追っていくと、蛇、竜です、ね、が出てきます。蛇と竜です。でそれに並んでレビアタンが出てくるんです。ヨブ記の学びですね、覚えてますか。そして、ヨブ記の学びの時の、あれは何章だったっけかな、39章でしたっけか、開かなくていいですね。イザヤ書の27章の1節だけを見るとここ面白いですね。全部出てくるんですよ。その必修は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタン、曲がれくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。これ全部同じことを話してるんです。同じものを話してるんです。蛇であって竜であってレビアタンなんですね。で黙示録を見ますと、古い蛇竜サタンと呼ばれるものがと書いてあるわけなんですね。3章に入りますと蛇が出てきます。ですね。ですから神様がここであえてここでモーセを通して書くようにされているというのは、まあ伏線を作っているというか、この蛇が出てくる、今で言うと蛇っていうとね、このちっちゃなねこの蛇を思い出しますけれども、竜とも言われているから分かりますよね。この海の中にいるこの巨獣でありますよ。で呼ぶ記の39章を見ますと火も吹くんですよね。あ、じゃあこれはなんか竜だねっていう風になるわけですよね。私たちは神話だと思っていたものがこの聖書の中では実在の生き物だと出てくるわけですが、その時は良かったって神様言われてます。だから最初から悪かったんじゃないんですよ。けれどもサタンがそれを使って、蛇を使って、この入っていったわけなんですね。ある人がヘビ園っていうのがあるんですね。動物園じゃなくてヘビだけを言ってるこので、そういうとこ行っていいんですかっていう質問を受けたんですけど、大丈夫ですよね。神様が作ってくださったですね、ヘビが神様のね本当に作られたものですから、そこにサタンがうようよいるわけではありませんからね。サタンがヘビを通して現れたわけですよね。で次行きましょう。ついで神は、地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよと仰せられた。するとそのようになった。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見てそれをよしとされたと。これが先ほど話しましたね、3日目に作られた陸に対応しているわけですが、まずは動物をお作りになるときに、この、動物をお作りになられたんですが、 興味深いのは家畜がこの中に入っています。家畜が野の獣があるんですけれども、家畜もお作りになっていると。なんか私たちは野生であったものがそこから人が家畜化したと思うんですけれども、もうその同じ日に人間が作られていて、もう神がそれを支配するようにと命じられるために、初めから羊や牛やヤギとかは、家畜として作られて、いるわけなんです。でここでもう一つは這うものが言及されてますが、これも面白い、やっぱり伏線じゃないのかなと思います。蛇が神によって呪われたら這うものとなりました。だから実は呪われる前は這ってなかったと考えられますね。今のちょっと蛇と違う形でエヴァに現れたのではないかなと思いますけれども、それはちょっと3章で学びますからね。でこのようにして動物が作られたんですが、動物が一番人間に似てますね。いわゆる陸上の動物ですよね。類人猿っていうんですか、チンパンジーとかがですね、一番似ていますけれども、そうでなくてもやはりかなり似ているし、そしてペットに対する愛着を私たちが抱くというのは、例えばやっぱり神様の素晴らしさをそこで見ます。やはりよくある質問がですね、ペットは天国に行くんですかという質問なんですね。でそれはですね、私は行かないとは言わないんですけれども、神の国イエス様が戻ってこられた時に地上で回復が行われると、その時に動物もですね回復が行われるということは知っていますけれども、天というのはあくまでも魂の領域、霊の領域であります。この人間に霊が与えられていますから、この動物というのが、その範疇には入っていないということは知るべきですね。と言ってもですね、やはりなんでそういう気持ちになってしまうかというと、やっぱりとっても神様を感じるんですね。忠犬ハチ公じゃないですけれども、人間よりもよっぽどですね、忠実ですね。で、呼ぶ記で学びました。野生の動物でさえが人間の手を触れないで生息し、たくましく生きていると。そして人間がこの制御できない、御することができないですね、このものであるわけですね。この野牛であっても同じ牛であってもですね、もう到底御することができない、制御することができない。でその中で神様に、この淡々と従っている姿を、この動物の中で私たちは見ることができるにもかかわらず、なぜ人間はそこで服することができないのかっていうのが呼ぶ記のテーマでした。頭でっかちになってんですよね。賢くなりすぎてんですよね。自分の悟りに頼ってしまってる、理解に頼ってああだこうだと言っているということを学びましたが、ですから、本当に素晴らしい生き物たちです、動物が。けれども決定的に違うんですよ。何をもって違うのかなんですよ。この頃は欧米の人たちがクジラであるとかイルカであるとか、または中国に対しては犬であるとか注文をつけていますけれども、まさか犬を殺して殺人罪と同じような厳罰にならないですよね。動物虐待という罪はこの頃法律でできているのかな、日本でも条例とかで。でも殺人とは違います。で私がよく質問します、クリスチャンじゃない人に、なんで違うの？答えられないんですよ。で特に進化論では動物と人間、動物の一つでしょ、高等動物でしょって、なんで違うの？答えられないんですよ。でも人間分かってますよね。あの有名なミトコウモン、将軍は
三つ国じゃなくて、あの綱吉だっけ、家光じゃなくて、綱なんだっけ、そういうの、とにかくあの人間動物、あの犬殺すとあの罰せられましたよね。綱吉ですか、ありがとうございます。綱吉がね、犬殺すと罰してったんですよ。そこで光圀が犬の毛皮を持ってたんですよね。私を罰しなさいと、その愚かさをですね、こう言ったわけです。で、彼らはもちろんイエス様を知ってないと思いますけども、彼らも分かってるんですよ。人間が大事だっていうのは分かってるんですよ。じゃあなんでなんですかって答えられない。ここがこれから今から見るクライマックス、神が作られた被造物の中でのクライマックスになりますですか。見てみましょう。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに、海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自分の形に創造された。ご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。ものすごい強く書いてます。ここで今まではこうあれと、こうせよと、このようにしていたけど、今はここでもう作ろうと、我々に似るようにと、全くその息のかかり方が違うんですよ、神様の。で、我々という言葉を使っている。で、これが火曜の西日暮里バイブルスタディの学びをですね、ぜひですね、よかったら聞いてください。もうアップしてますね、ホームページにね、火曜日に。この我々の前のこの神という言葉はエロヒムであって複数形になってるんですね。一人の神であるにもかかわらず複数形なんです。そして我々と言っているんですが、これが三位一体の神が総動員してですね、まあ、もう他の創造も総動員されてるんですけども、神様はけれども強調してるんですよ。これ人格を持ってるんです。人格を持って今作ろうとこうおっしゃってるんです。で、しかもですね、この27節に出てくるご自分の形に創造した、創造し、創造された、3回も繰り返してます。これバラバラバラってですね、この創造創造創造というふうに神様が特別にここに直入して、直接介入されているこの強調点があるわけなんですね。それはなぜかといったら、我々に似せて我々の形になんです。神の最高傑作品です。ご自分に似せたものとしてご自分の形に作られてるんです。だからこそ動物とは別格なんですよ。似てるんですけども、動物と共通点たくさんあるんですけども、別格なんですよ。何をもって同じ形か、霊を神は持っておられます。というか神は霊であられます。イエス様がヨハネの4章でサマリアの女に対して、父の神は霊ですからと、霊なんですね。ですから先ほど話しましたように、動物は外見からしますと猿と私たち似てますけれども、神は霊であるとイエス様が言われた通り、私たちは霊の存在であります。2章で神は人に息を吹きかけられて、人が生きたものとなった。この生きというのが霊と訳すことができる言葉なんですね。ですから肉体や知覚というもの、動物と同じようなものを私たちは持ってますけれども、霊を宿す存在となっていたわけなんです。で、ここで完成されます。あとは虚無だったっていうところから、今は命、霊の命を持ってるというところまで今完成したんですよ。意味がある、生きている意味がある、この満ち満ちた命の、神の命に満ち満ちた存在としているわけなんです。ですから先ほどの我々に似せてという神様のこの、息のかかっているメッセージがですね、新約に入りますとですね、この贖いの救いの これ取り戻すストーリーとして新約聖書の福音書の中で出てくるんですね。イエス様がバプテスマを受けられました。その時に聖霊が鳩のように天から降りてこられて、天から声がし、父なる神はこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言われたんです。三位一体の我々に似せてと言われた神が今入られて、そして私たち被造物と人間の罪の世界とそこにあるものと一つとなるためにバプテスマをイエス様が受けられたわけなんですね。この話題が、私はこれを愛する、私はこれを喜ぶと言われた、その一人の神であるにもかかわらず複数の人格を持っておられるので、そこにね、愛の交わりがあるんですよ。父と子との交わりがあるんですよ。でかつ聖霊がこの父によって、御父によって使わされて、イエス様のことを証言するという主な働きを持ってですね、 3人の一人の神がですね、交わりを持って私たちのところに来てくださったんです。ですから神の形にという時には、この愛の交わりの中に私たちが入れられたんだ。どうですか、一人で生きるのってつらいですよね。孤独って、孤独つらいですよね。誰か探しますよね、話したい人、一緒になりたい人探しますよね。結婚はそうですし、一番、まあ、結婚大変だけどね、でも一番親密でしょう。友達以上に親密です。最愛を、よく言われるのは、結婚というのはね、一番の親友だよって、夫また妻がね、俺本当にそうだと思います。交わりがあります。でも私たちはこの三位一体の神と交わることができ、イエス様のバプテス、受けられたバプテスマがそれを表し、そしてイエス様が弟子たちに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、私の命じるすべてのことを教えるようにしなさいと言われたわけなんですね。これに回復するんです。この姿に回復するんです。だからパウロはコロサイ書で、この御子にあって世界は、神は世界と和解されたって言うんですね。罪によってこの引き離されていた私たちが御子によって一つとされていく、また元通り仲良くなっていくと。でこのように言ってます。コロサイの3章の10節と11節、あなた方新しい人を来たのです。新しい人とは作り主の形に似せられて、ますます新しくされ真の知識に至るのです。そこにはギリシア人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。このようにして新しい人にが、私たちが新しく生まれて、そして新しい人がこの作り主の形にますます似てくると、もともと作られたこの形にますます似てくる。でその似てくる新しい人にあっては、私たちは一つになっており、区別がないっていうんですね。社会的に私たちは区別つけますよね、男と女、ね、そして経済的な区別があります。この未開人、奴隷と主人、あとはもちろん民族的なユダヤ人とギリシャ人と。しかし一つとされてるんです。まあ具体的な、まあ、教会の中でね、まあ何ていうのかな、まあ牧会的なアドバイスって言ったら変ですけれども、気の合う人とばっかり付き合わないでください。クリスチャンだという理由だけで、キリストにあってというだけで間違ってください。もちろんね、無理しなくていいんですけどね、相談できる、心を広げる人っていうのは、ね、信頼できる人とかいますけれども、趣味が合ってる、性格が結構合ってる、それ壁作りって言うんですよ。今の本当に教会来て、ああそうなんだ、 ですね、この違いがないですね、この区別がない、キリストが全てであって全てのうちにおられるんだというところになられているんです。ですから私は個人的にですね、他の国のクリスチャンと付き合うのが大好き、世界宣教が大好きなんです。で前回もですね、イラクのクリスチャンのために祈ってそして捧げましょうと、一回も見たことがない彼らの方がですね、身近にいるですね、まだイエス様を知らない日本人よりももっともっと近しいんですよ。この中に私たちはいるわけですね。この醍醐味ですね。ちょっとずれましたけれども、次に行きましょう。あ、まだ次じゃなかった。今度ですね、支配をしなさいという言葉がありました。この海にある生き物、あとはその地上にある生き物を支配しなさい。これが神様との本当に親しい交わりの中で、自分が神様と一つになりながら、神様に支配されながら、他の生き物を支配していくように命じられていくわけなんですね。でここはですね、私たちはどうもですね、難しいんです。なぜかといったら、罪をアダムが犯したことによって、その支配の、支配権というのがこの悪魔に移っていってしまったんですね。だから悪魔は世の神であるというふうに聖書に書いてあります。だから支配という言葉を聞くと人間の支配を思い出すんです。けれども今詩篇を学んでいますね、教会の中で。でそこでですね、ダビデがあれほど神様を自分の王として崇めている中で、ダビデが頭となっていく、ダビデが治めていく、でダビデも他の民と同じように同じところに立って神を礼拝している。でもダビデは頭なんですよ。ダビデが治めていくことによって、神が直接治めていると等しくなっていくと。でこれが理想なんです。あなた方は祭司であって王となるというふうに、イエス様が戻ってこられるときにイエス様は言われてるんですね。同じようにダビデと同じようにですね、私たちが治めていくようになるわけなんですけども、そこに私たちはですね、感動するんですよ。覚えてますか？詩編の8章の3節から7節ですが、いかがですか？こんなちっぽけな私が世界を治めるんですか？オバマ大統領じゃないし、オバマ大統領だってなんかうまく治められてないのに、プーチンもっとまずいよね。すみません、ロシアの方々、すみません、聞いてなかったらいいです。しかしこんなちっぽけな私をキリストにあって、こう神が言われるわけです。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに、はい、見てください、栄光と誉れの冠をかぶらせました。これをじっくり、今日これを焼き付けて書いてください。あなたは栄光と誉れの冠をかぶさせられてるんですよということです。被造物の中で神様の豊かな祝福が与えられてるんですよ。世の中では決して教えません。まして進化論はその反対のことを教えます。あなたは生理的な現象を持っている一つの生き物にしか過ぎないと。違います。そして次に、あ、全部読んだかな？あ、全部読みましたね。万物を彼の足の下に置かれたんですよ。羊とかね、これさっきのところですよ。読んだところですよ。まだそうなってないのはなってないですよね。でヘブル書にこれが、ね、コメンタリーとか注解があるんですね。注釈があって、そこに続きがあって、でも先駆者がいるって言うんですね。私たちにはイエス・キリストがあられて、神であられるのに人となられて、人の苦しみを通られて人としてです、ね、そしてあらゆる天、あらゆるものの上に今 おられる方であると、ね、この方がおられる、この方にあって私たちも今度は神のこの現れと、ローマ人の手紙の8章に書いてますけれども、キリストにあって私たちも後に治めるようになっていくんだよということなんですね。で28節から神はバシッとまとめて、こういうことをあなたたちはしていくんだよという命令を与えられている箇所になりますが、神はまた彼らを祝福し、出てきましたね、祝福してます、祝福し、このように今28節ですね、神は彼らに仰せられた、埋めよ増えよ地を満たせ地を従えよ、海の魚空の鳥地を這うすべての生き物を支配せよ、ついで神は仰せられた、見よ私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた、それがあなた方の食物となる、また地のすべての獣、すべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える、するとそのようになったと。命令が埋めよ増えよ、これは他の水の生き物と空の生き物と陸の生き物にも命じられた祝福命令であります。これはね、神の命令なんです。男女の関係を持って性行為をすることは祝福なんです。いやらしい。違うんです。特にユダヤ教の人たちはね、本当にこれをね、清い、あの夫婦の関係ですよ、あの夫婦以外じゃなくて、清い、もうものすごい高いレベルに置いてます。なぜかなんとなくこう汚れたものっていうのが、こう私どうしたら罪に、ね、やっぱり情欲ってあるじゃないですか。それでイメージが悪くなる。あの労働もそうですね。なるべく有給使ってね、休みたいよね。それはね、罪の影響なんですよ。罪は犯す前はですね、もう本当にこれが人間が生きている意味を表すっていうか、ね、で性行為もそうです。ですね、夫婦の間に埋めよ増えよなんです。埋めよ増えよ。そして次に支配せよと、先ほど言った管理ですね。で言って、この支配をするのも、これもなんか嫌なイメージってなりますよね。特に環境問題を考えたらですね、人間が悪くしてるんじゃないかと、環境ですね。けれども、もともとは違うんですよ。これ管理していくことなんです。ですね、で昨日ちょっとね、夜更かししちゃったんですけども、何やってたかって多分興味、彼女は知らないんですけどね、見入っちゃったのがあってですね、YouTube でムツゴロウ王国の何だっけ、いや、人すごいなと思いますよね。でも本当支配してるっていうか、彼は同志と語り合ってるっていうか、ちゃんと収めてるんですよね。あれに近いかなって感じかな、うん、環境問題をですね、本当はクリスチャンが、積極的に働きかけることができる、でもイエスさん戻ってこないと完全にはできないんですけれども、動物を治めていくっていうのがそういうことであります。そして興味深いのは草食だったんです。全員が、人間今雑食ですよね、肉も食べます、あと肉食動物がいます。ところが、ノアの時代の洪水の後に肉を食べても良いという言葉が出てくるんですよ。ですから洪水が起こる前は皆菜食だったんです。菜食主義者、ベジタリアン今いますけれどもね、あとこれもまたなんか動物虐待のなんかやっぱビデオを見てしまって、昨日ですね、肉をやっぱり食べるって残酷だなとかって僕なんかちょっと思っちゃいましたけれども、やっぱりそれもなくなると。でやはりイエス様が戻ってこられて、贖いが行われるんです。この地球全体の贖いが行われてですね、それが何ですか、獅子がですね、この羊と戯れるっていう箇所が出てきますね。で草食べるんですよ、牛のように。あ あの牙でどうやって食べるんだろうねっていうのはちょっとね分かんないんですけども、神は総理してくださいますですね。その後に牙が生えたかもしれないもんね、あの分かんないね、ちょっとそれは分からない、すいませんすいません、今ちょっと想像の域なんで。ということで、じゃあなんで家畜があるのかなということなんですけれども、このね4章にね生贄が出てくるんですよ。あとノアも生贄をやってますから、この生贄のためにほふっていたっていうこともあるし、まあ分からないですね。あとミルクっていうのもあるでしょうけれども、まあでも草食べろって言ってるからミルク必要なのか、でも飲み物必要でしょうからね、分かんない、そこら辺もちょっと分からないですが、で他の動物もその植物を食べるようにという神様の秩序がありました。最後にそのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ見よっていう時はですね、おいっていう感じですね。おい、俺見ろ見ろ見ろ、これ見よっていう言葉で訳されてますけど、聖書にたくさん出てきます、見よっていう言葉ね。そしたらね、おいおいっていう感じです、ね、それは非常に良かった、やったぜっていう感じです。これ男だと気持ちが分かります。プラモデルが完成した時の小さな子供の時ね、やったぜっていう、やっぱ仕事じゃないですか、これ男はね仕事、まあ女性は何ですか分かんないけど、料理を作ったと。でもなんか女性の仕事ってなんかこう申し訳ないですけど、なんか虚しいですよね。その後食われちゃうからね、残らないからね、残らないね。あ、それが嬉しいですか。男はやっぱりね、それを見てね、後でなんか悦に浸るんですよ。
綺麗に根こそぎ食べて
くる。あ、そうですか。男はそれってちょっと壊されると頭に、ね、その怒っちゃうんですね。そのね、このプラモデルっていうですね。でこれを神様がで今ね完成したっていうのが今度次回学びますが7日目ですね。これを見ていくっていうのがこれが安息になっていきますですね。それは次回じっくりと学びますので、ここで、はい、皆さん私たち一人一人に、当てはめていただきたいのは非常に良かった非常に良かった非常に良かったんです。祝福しておられます、命じておられます。愛してやまないそのキリストにあって、その愛の交わりの中に入れられました。で言葉で、あと言うの忘れましたけど、言葉で命じたっていう言葉ありましたですよね。光をあれとかですね、言葉を持っておられる神は、神は言葉であったという言葉さえもある。私言葉も持ってます。なんか像をね、なんか作ってないんですかってなんか興味深いじゃないですか。ね、キリスト像とかなんかいろいろマリア像とかなんかねいろいろあった方がいいんじゃないですかってね。像を作んないんですね。なぜか言葉によって交わるんです。言葉によって交わるんですね。目に見えないけども言葉によって交わる。でこのようにしてぜひですね、このことを思い巡らして、ああ私が創造が回復されてるんだ、キリストにあって、イメージ変わりません？なんかキリスト教というとなんか倫理的なですね、なんかこうなんていうのかな、親切にしたりとかですね、こうなんだかしなきゃいけないとか、そういうレベルじゃ全然ない。この天と地を作られた神様の愛の対象なんですよね。その方と交わっていきます。お祈りしましょう。愛する主、ありがとうございました。感謝いたします。本当に、今日はあなたに、このようにして、一章の最後までを学ばせていただきました。ありがとうございます。私たちがキリストにあって恵みによって信仰によって救われたことを感謝し、そして、神様あなたが、与えておられる、この救いに本当に今日はそのことを喜んでいます。主よ、どうかここにいる方でまだイエスが自分の救い主であるという 決心をされてない方、告白をされてない方がどうか聖霊によってその告白をすることができますようにしてください。お願いします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。